マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは今週も笹本石材の会長でいらっしゃいます笹本達夫様をお迎えしまして、鹿島開発にまつわるお話の続きをお伺いしたいと思います。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そのように反対派の方もいらっしゃいましたけれども、鹿島というところがまとまって開発への道をスタートさせたというところになるんですけれども、ちょっとね、先ほどお話ありましたが、やはり反対派の方がいらっしゃって、余計にその公害にまつわることとかその他のことも慎重に進められていったといういい点もあったんですね。やっぱり
そうですね、やはりあの全てイケイケどんどんで反対派がいないと、やはりこう後でいや違った方向に行くっていう可能性もありますのでね、ですからそういう人たちの意見も聞きながら、やはり推進していったということだと思います、
ね。まあ、おかげさまというところもね、はい、本当にありますよね。前々回のあたりで、その海が掘削をされていって、港になりつつあるというところのお話をお伺いしましたけれども、確かですね、あの前に出ていただいた方が、その鹿島港だけは掘削の掘り込み港湾だったと、他はね埋め立てだったけれどもというお話がありました。でそれでその地盤が強いというところが、まあ、お話で出てきたんですけれども、その港以外のその周りの企業人が入ってくるところ、そういったところの土地は元は何だったんですかね。
元はあのそこに住んでる方の、やっぱり海といえでも、スイカとか、いろんな作物を作って生活している人がいました、
じゃあ漁業だけじゃなくて農業をされていらっしゃった方。
もう昔は私の家もあの商業石材だけでは食べていけずに、農業と、商業と農業を合わせて、もう豚を飼ったり、もう菜の花畑だったり、ほうれん草だったり、人参だったり、いろいろものを作ってましたね。でそれと同じように漁業の方も、漁業だけでは食べていけないんで、やっぱり農業もやってたんです。
そうだったんですね。そうですね。
でそういう方々が持ってる土地を、その土地の提供と、国に、まあ、県に提供するということで、で先ほど言いました野呂田さんという方、岩上二郎さん、そういう人たちが64方式という形を考えたんでしょうかね、それで、100ある土地の4割を国に納めて、残り6割を自分の土地として使えるようにと。でその今までは使い道のなかった土地がきちんとその代替地としてもらえる、それで神栖で言えば5番のようになった、ですからあの奥根屋地区のよく話を聞きますと、奥根屋浜ですけれども、履物はもうほとんどないくらい、履かない裸足で生活してたと。というのは足が汚れないんです、砂地だから。
ああ、そっかそっかそっか。
で腰に手拭いつけて、足をパッパッとはたけ ば、ね、でそれで上がれるくらい の、 足も洗うものも必要ない、で井戸は、本当に手でやる浅い井戸でもあったんですけれども、そういう人たちがこれからどうするんだっていう時に、今度移転を決めた、私は移転する、私は移転しないとか、やっぱりそこでも反対賛成がいろいろあって、でやっぱり、その移転して、4割提供ですけれども、それでも今まであのスズラン通りとかね、ありますよね、あと大野原の町並みとか、ああいう人たちも全て伊切浜に住んでた人、青浜に住んでた人、国末浜に住んでた人、奥根浜に住んでた人、 知って浜に、その浜の人たちがみんなそういう形で64方式でいい場所に今度移り住めるようになる、
はい、ああちょっと利根川沿いっていうか利根川
というかその間ですね、間ですね、うん、ですから今の神栖市 の、はい、あの母体ができたのは開発によって一面全部松林だったところがきれいに整備されて、その大害地として、そして買収したところは工業地帯として、
はい、うん、提供されたっていう、
で土地提供者同盟っていうのがありまして、それが2000名からの人がいましたから ね、
ね、
上総の方でね、うん、ちょっとうちので記念碑をやらせてもらった時、鹿島でもやっぱり結構それなりに、うん、あの土地提供者同盟と、
はい、
で土地を提供した時にそのある程度のこの予算が何十億というのが残るんですよね、
はい、
でそういうものをいろんなものにこう使って、うん、最終的にはゼロにして解散ということになったみたいですけどもね。
その上栖の方では、その浜に住んでらっしゃった方が大野原とか、ね、
はいはい、
あのそういうまあ住所の方に行かれたんですけども、
そうですね、
鹿島では実際にはその代替地っていうのはどの辺りを、
押し合い団地、港ヶ丘団地、
ああ平井押し合いっていうところ、
ね、
じゃあやっぱり上の方に、ね、
上の方にみんな移転したんです。だから浜の人たちは青浜、国末浜でお墓にしても全部移転なんです、はい、
あなるほどね、ええ、
そ,
そ,
その移転先が平井小学校の下に、
はいはい、ありますね、
ずらっとお墓ありますよね、
あります、
あのサーファーが来て車が止まってる、
はいはい、
あの場所が移転してきた人たちの墓地として使われてるわけです、
うんうん、あそうですね、生活するだけじゃなくて、そういったね墓地もやっぱり、ね、
必要ということで
ね、
ええ、でそれで今住んでるのがその港ヶ丘とか押合、
はい、
そういう人たちは全て移転してきたから、まあ、あの当時としては本当に押し合い御殿と言われるくらい立派なあの家並みが随分ありましたね、入りもやのすごいお城みたいな建物がいっぱいありますね、まあ、その名残でしょうかね、
うんうんうん、土地的には、まあ、何名っていう言い方も変ですけれども、うん、どれぐらいの件数の方っていうんですかね、あの土地の地主っていうんですかね、方がいらっしゃったんですか。
どうなんでしょうね、
結構多い、
ちょっとお墓の数で漠然と数えちゃうと、
ええ、
まあ押し合いと港が数えると、まあ、そこのもともと住人でなくて、そこにアパートで住んでた人たちもなんか移転するのに権利もらって土地をもらったっていうのも、はい、
それはラッキーですよね、
ラッキーなんですね、
うん、
まあ、そんなこと言うとあれですけれども、
うんうんうん、
まあ、そういう人たちも含めたら200人くらいはあったんじゃないですかね。
でも広大な土地の割には意外とね、200人って数はちょっと少ないような感じがします、ね、
200人もあったかどうかっていうくらいでしょうかね、う
ん
う
ん、じゃあ皆さんすごくそれぞれが広い土地をお持ちだったんですね。
そうですね、もう何丁部ですよね。
あ、
まあ、そのくらいでないと、
うん、
まあ、または稲作をしている上栖のおばあちゃんがね、うん、私の話してくれたのが、まあ、鹿島の話なのに上栖の話になっちゃう、まあ、どこも同じでしょうけど、うん、岡殿ということで砂地に田んぼを作ったと、
うん、
で一旦部作って、まあ、肥料も何もできなくて、
うん、
まあ、それなりの時代の肥料でやって、
うんうん、
2票しか取れない
と、そうですよね、
いうことだと言ってました、
ね、うんうん、
石屋さん、私らこんだけ頑張ってもこんだけ広くやっても2票しか取れねえだよっていうようなことをね言ってました。すごく、まあ、苦労なさったなっていう感じでしたね。
じゃあその64方式で、あのすごくこう大変な生活をされてらっしゃった方が少し潤ったという方もやはりいらっしゃるんですかね。
まあ、少しどころじゃないかなと思います。その土地の代替としての土地をもらいながらも、
うんうんうん、
まあ、保証金的なものもあったでしょうし、
うん
うん、ただね、あのそういうお金をただなくしてしまったという人もいるようですからね。
そうですね、うん、まあ、結果的に良かったか悪かったかっていうと、まあ、その方の、まあ、身の持ちようっていうのもね、
そうですね、そう
です
ね、
変ですけどもね、へえ、じゃあやっぱりあれですね、その、まあ、あの住まれてた方にそうやってお金が入ったっていうことはやっぱり町自体も活気づきますよね。
あ、 もうその通りです。
回りますね、
その通りですね。
ね、
やっぱり購買欲、うん、そしてやっぱりいろんな面でお店が増えたということですよね。まず人が増える、
はい、
そして金銭的にも不自由なくなったという面では、やっぱり商売している人にとっては、うんうん、やっぱり鹿島開発様々ということなんですよね。
まあ、人の往来も増えるでしょうし、
そうですね、
まあ、経済が回り始めたという感じだったんですね。
そうですね、まあ、大プロジェクトですよね。
そうですね、じゃあ陸の孤島から工業地帯、うん、商業地帯と言ってもいい、ね、言い過ぎてはないぐらいの発展へと行ったということなんですね。
はい、
わかりました。まだまだこれから鹿島開発は続きそうです。その続きのお話もまた次週笹本達夫さんにお伺いしたいと思います。また来週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、はい、ありがとうございました。
マイヒストリー鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など赤峰電機にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電機企画の提供でお送りいたしました。赤峰電機にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電機にご相談ください。 0299-69-7909 高野台の赤峰電機企画まで。